ローマ人への手紙12章3節から8節をお読みいたします。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。一つの体には多くの器官があり、しかもすべての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれを行いなさい。以上の箇所からキリストにあって一つと題して、小高先生にメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛する天のお父様、聖なる皆を心から賛美をいたします。この朝私たちを整えてくださり、お支えくださり、このようにして礼拝を持つことができます、この特権を覚えて心から感謝をいたします。この礼拝に来たくても来られない、体の弱さを覚えて休んでおられる方々もおられます。どうか主が憐れんでくださり、御手を差し伸べてくださって、一日も早く癒されて、また共に同じ場所で礼拝の恵みに預かることができますようにお助けください。また新型コロナウイルスのことも依然として感染の拡大が見られますけれども、どうか主が憐れみのうちに守りを与えてくださり、とりわけ医療従事者の方々に力を与えてくださるように、また感染した方々が速やかな回復を見ることができますように、また全世界でこれから打たれようとしているワクチンのうちにも主が望んでくださって、それが効果を発揮していき、この事態が収束へと向かっていきますように、あなたの憐れみが注がれますように、また貧しい国々にもこのワクチンが一日も早く提供されて、貧富の差ゆえに感染の拡大が起こったり起こらなかったりということがありませんように、どうか主が望んでいてくださいますようにお願いをいたします。また教会の歩みにおいても、本当に主が続けて憐れんでいてくださり、礼拝と祈祷会を中心に歩んでまいりたいと願っている私たちでありますけれども、どうか主がお一人お一人を本当に憐れみのうちに支えてくださり、またご家族を、職場を、学校を、ご友人を本当にあなたが守り支えてくださって、私たちが礼拝を、また祈祷会を守り続けることができるように、主が支えてくださるようにお願いいたします。このような時代だからこそ、あなたの救いを求めておられる方々もおられると信じます。どうか神様がそういう方と出会わせてくださり、本当に救いが起こっていきますように、あなたが憐れんで導いていてくださるようにお願いいたします。これからの御言葉の交わりも、本当にあなたが祝福してくださり、あなたの御心を私たちに教えてくださって、私たちがその御心に従って歩んでいくことができるように助けを与えてください。聖霊様がこの場を豊かにご支配くださって、あなたの御言葉がお一人お一人の心にとどまりますように、そして私たちが御言葉に生かされますように、期待を持って主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。今年もローマ人への手紙12章の4節と5節を年間聖句にいたしまして、教会をテーマに歩んでおります。で、第5週目の礼拝では年間テーマに沿った箇所を取り上げることにしておりまして、今日の礼拝では改めて年間聖句の箇所を取り上げさせていただいて、 教会についてご一緒に考えてまいります。もう一度あの3節をお読みしますと、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさいとあります。パウロは自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言いますというふうに記していますが、この自分に与えられた恵みというのはパウロの使徒としての立場のことを言っていると考えられます。その立場に基づいてパウロはローマの教会の一人一人に向けて語ります。その命令は思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんというものです。続けて、むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさいとパウロは語ります。この3節はこの後で語られている流れからしますと、賜物との関連で理解すべき箇所と言えます。クリスチャンの中には霊的な賜物として特別な賜物を与えられる人がいます。ただそれは神の恵みによって与えられたものなので、本来高ぶったりうぬぼれたりすること自体間違っているわけでありますが、そのような特別な賜物を与えられますとうぬぼれてまた存在になるということがあります。そこでパウロはそのようなものは慎重に振る舞い、うぬぼれを避けなければならないというふうに警告をしています。一人一人が神様から賜物をいただいているわけでありますが、互いに責任ある生き方が求められます。それが思うべき限度を超えて思い上がらないということです。自分の賜物について健全な判断と評価をし、それにふさわしく行動することがキリスト者には求められます。思い上がりやその逆に自己卑下ということも間違いです。自分の賜物で思い上がるのも問題ですけれども、その逆に自分は何もない、自分は与えられていない、自分はダメだなどという自己卑下、それは謙遜ではなくむしろ自己卑下でありまして、キリスト者としてそれは間違ったあり方であります。神様はキリスト者一人一人に賜物を与えておられますから、神様が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く、つまりへりくだった考え方をするようにとパウロは命じます。続く4節と5節というのは3節で語られていることの理由になっていまして、なぜ3節のように思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんと、慎み深く考えなさいと、そのように命じるかといえば、4節5節、一つの体には多くの器官があり、しかもすべての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです、だからですということでしょう。パウロは4節で人間の体を用いて語っていまして、5節でそれを教会に当てはめています。まず4節ですけれども、私たちの体には多くの器官があります。目に見えている部分では頭があり、目、耳、鼻、口、手足があります。また目に見えない部分では臓器もあります。パウロが言うように、一つの体には多くの器官があるわけです。しかも、すべての器官が同じ働きをしてはいません。目は見ることをしますけれども、目で匂いを嗅ぐことはできません。手と足には指があって似ていますけれども、役割は全く異なります。パウロが言うように、すべての器官が同じ働きをしてはいません。 しかし一つの体のためにそれぞれの器官は働いています。その人間の体の構造を教会に当てはめます。それが五節でして、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのですとパウロは語ります。教会には大勢の人たちが集まります。その大勢いる私たちもキリストにあって一つの体だとパウロは語ります。教会を人間の体になぞらえて語っていますが、この比喩というのはローマ書に新しいわけではなくて、すでに第一コリントの12章で用いていましたし、この後ではエペソ書でも見られます。教会を人間の体に例えるのはとてもわかりやすいのですが、そしてそれで全てのことを、教会の全てを語れるわけではないんですけれども、とてもわかりやすい比喩でありまして、ただこのキリストにあって一つの体というのがポイントであります。キリストにあって一つの体、教会は別に好きな人同士が集まっているわけではありませんし、趣味の集まり、いわゆるサークルではありません。パウロが語っているように、キリストにあって一つ、つまり私たちクリスチャンの共通点というのはイエス・キリストによって救われたということにつきます。ある人はこの教会で救われてそのまま集い続け、ある人は別の教会で救われ引っ越しして桜の地に来てこの教会につながり、あるいは様々な事情の中でこの教会に集うようになったという方もおられます。いずれにせよ唯一の共通点はキリストによって救われたということです。自分の罪を悲しみ救いを求め、キリストの十字架の死と復活を受け入れクリスチャンとされた、そしてキリストの体である教会に連なるものとされた私たちです。その共通点、キリストにあってという共通点が非常に重要であるわけです。これを見失ってはなりません。もしクリスチャンになっても、最初のきっかけとしてあの人がいるからとかなんとかっていう人間関係で来る可能性はもちろんありますけれども、クリスチャンになってもずっとですね、あの人がいるからあの牧師だからという理由だけで教会につながっているならば、結局人間につながっていることになりますから、その目当ての人がいなくなれば教会を離れたり教会を変える人が出てきてしまうかもしれません。私たちは人間につながっているのではなく、キリストに結び合わされて教会に連なるものとされているという理解が重要です。その私たちはキリストの体の各器官として働きます。私たちの肉体に目や耳や鼻や口があり手足があり、それぞれがそれぞれの役割を適切に果たして体のために働くように、キリストの体に連なる私たちも各器官としてキリストのために、教会のために、お互いのためにロしていくことになります。続く6節から8節でその具体例と言いましょうか、機関としての役割、つまり賜物が挙げられています。でこの6節から8節の賜物、このリストがですね、賜物すべてはないわけですけれども、ここでは7つ挙げられています。6節から8節一気に読みしますと、私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれを行いなさい。まず6節の冒頭には、私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているのでというふうにあります。 体の各器官がそれぞれ特徴を持っているように、私たちにも異なる賜物が与えられています。ここでパウロはすでに、異なる賜物を持っているというふうに言っていますね。持っているかどうかわからないという、そういう書き方をしていないということに注意が必要です。私たちは神の恵みと憐れみの中で救われ、その神は恵みによって異なる賜物を私たちに与えてくださいました。ですからそれが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、勧めをする人であれば勧めをし、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれを行う。ここで7つ賜物が挙げられていますが、もちろん先ほど申し上げたように、これが賜物のすべてではありません。最初に挙げられた予言というのは、未来を予言するということとよりは、どちらかといえば、御言葉を語ること、現在的に言えば説教のことだと言えましょう。また、奉仕というふうに訳されていますが、これは執事ともいうふうに訳せますし、そういう意味で現在的な言い方をすれば、役員のような奉仕であったり、ある学者は、事務的奉仕というふうな位置づけをしていました。また、教えるというのは、そのままと言いましょうか。現在では、例えば CS、子供科の教師などがそれに当てはまりましょう。続く進めというのは、慰めるとか励ますというふうにも訳せる言葉でありますから、生きる気力を失ってしまっている人や、信仰の弱さに悩んでいる人を慰めたり、励ましたりすることを指していると考えられます。それは現代的に言いますと、教会を休みがちな人に手紙を書いたり、メールをしたり、修法を届けて励ますようなことも含まれると言えましょう。また、分け与えるというふうにありますが、これはある聖書では、施しというふうに訳されたりもしていますが、わかりやすく言えば経済的援助であったり、物質的援助のことと言えます。別にこれは裕福であるからするということでもありませんし、示されたらできることでもあります。大勢を助けることばかり考えるかもしれませんが、一人の貧しい人を援助することもあります。いずれにせよ、分け与える人は惜しまずに、報いを求める下心なく行うということが求められます。次には、指導というものが挙げられています。これは当時の教会制度が完全に分かっているわけではないので、はっきりしたことはイメージしにくいんですけれども、霊的なことを監督指導することを言っているのでありましょう。最後には、慈善を行うということがあります。これも貧しい人や困っている人を助ける働きと言えます。パウロは、このような7つの賜物を挙げて、キリストの体の各器官として労するということについて語りました。今日はここまで、年間聖句の箇所をご一緒に見てきたわけでありますが、私たちは、大勢いるわけですけれども、キリストにあって一つの体であるというふうにパウロは語ります。キリストによって救われ、キリストの体である教会に連なるものとされたわけですが、同時に多様でもあります。多様というのは言い換えますと豊かであるということです。教会は本当に豊かな場所です。イエス様を信じ、イエス様によって救われたということは唯一の共通点でありまして、そこはクリスチャンみんな同じですけれども、それ以外の点では非常に個性的です。神様はとてもユニークに人をお作りになったことがわかりますし、教会がキリストの体に例えられていることの意味がよくわかります。金太郎飴のような、どこ切っても同じということではなくて、 キリストの体として一つでありながら多様であり豊かです。まあ、教会っていろんな人がいて大変な時もありますけれども、それがうまくこう機能した時には、本当にこう楽しい場所であります。まあ、当たり前の話ですが、人間の体の各器官というのは、単独では意味を成し得ません。例えば、まあ、私には手がありますけれども、その手が私の体から離れたならば、手は腐っていくだけで、単独では何もすることができません。私の手というのは、こう私の体にちゃんとつながっているから意味があって、そしてその手の役割を様々果たしていくわけです。すべての体がそうですね。人間の体というのは、お互いの器官を必要としています。一番、まあ、ポピュラーな食べ物をこう食べるという行為にしても、口だけがあれば済む話ではなく、目や鼻や手も食べ物を食べるときにはこう必要です。これはキリストの体である教会も同じです。人間の体がそうであるように、私たち教会もお互いがお互いを必要としています。少なくとも、神様は一人一人に賜物を与え、キリストの体である教会で使えるように、その器官としてのポジションを与えてくださっています。ですから、綺麗事ではなくて、教会にいなくて良い人というのはいないわけですね。時々、まあ自分なんかいなくてもとか自分がいなくても教会はこう動く。確かに誰か一人がいなくなったから教会の働きが全て止まるということはありません。がしかし、神様の目から見たときに、綺麗事ではなく、キリストの体の一人として、連なるように導いておられるわけでありますから、いなくてよいという立場はないわけですね。まあ、それは非常に自分勝手な考え方であって、神様視点のお考えではないわけであります。それぞれに果たすべき役割がある。教会に連なる一人一人に果たすべき役割がある。もし、まあ、私の体、のどこかの器官がサボり始めたらどうなるでしょうか。ちょっと今日は手はお休みしますとか、足はお休みしますとなれば、まあ、どこかに負担がいき、それによって全体が苦しむことになります。まさにこう病気とか怪我っていうのはそれに近いものがありますね。膝が痛い、右膝が痛いっていうから右膝ちょっとかばいながら歩いてたら、いつの間にか今度左膝も痛くなっちゃったっていうような。どこか一つが痛むことで、それをかばっているうちに他の場所も他の場所にこう負担がいって苦しみが増すということもこうある。それぞれが果たすべき役割を果たさなければ全体に影響が及ぶことになります。そういう意味において教会というのは使い合う共同体と言えます。使い合う共同体です。まさにマルコの福音書を通して教えられている弟子としての生き方とも重なります。イエス様は、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさいと言っておられました。その理由はイエス様ご自身が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たからだ。というふうに言われました。教会、それは使い合う共同体。しかしある人は教会に対して受益者であろうとします。受益者、つまり教会でお客さんになり、まさにこう使え られようとする人が時々いますね。使えるんじゃなくて使えられることをこう求める。教会の足りなさや至らなさばかりを批判し、自分に何もしてくれないという人もいます。私たちはお互いのために使えるためにいるのです。使えられるためにいるのではない。ある本の言い方を借りるならば、教会は会員制のクラブではないということです。献金は会費ではありませんし、献金払ってんだからもっとサービス良くしてもらわないと困るという話ではありません。そういうふうに献金捧げるんだったら、そういう献金はもう捧げない方がマシですね。献金捧げてんだからもっとこういうことしてもらわないと困るとかですね。そういうこと言われても困る。こちらも困ってしまうというかですね。私たちはキリストに、そして他者に仕えるために存在している。パウロは6節の冒頭で、異なる賜物を持っているというふうに語りました。ですから、もう一人一人ないはずがないわけであります。誰もが神様からの恵みによって賜物をいただいている。私であれば、神様から予言の賜物をいただいたので、このようにして御言葉を語る務めをさせていただいている。ある人は奉仕、ある人は教える人、ある人は慰めの使者として、ある人は分け与える賜物を持っている人もいますね。もちろんこれ以外の賜物が与えられている方も多くおられるわけであります。で、注意が必要ですけれども、ある賜物が与えられている人は、持っていない人を責めてはいけないですね。例えば、わかりやすいので言うと、勧めという賜物がここで挙げられていますが、勧めをする賜物が与えられる人は、ある意味においていろんなことに気づきやすかったりしますね。こう慰めとか励ましをするっていうことは、その人が慰めを必要としているとか、励ましを必要としているって気づくから、そういう勧めができるわけですね。で、そういう意味において、ある意味においていろんなことにこう気づきやすい。しかし、その、いわゆる勧めの賜物が与えられていない人は、そういう、こう状況に気づきにくかったりしますね。で、そういう時に、賜物を持っている人が持っていない人に対して、なんで気づかないの?ということは、と言ってはいけない言葉であります。で、優しく教えてあげれば済む話ですね。賜物を与えられている人は、その賜物が与えられている、与えられていない人に対して、こうきつく当たらないように、こう気をつけなければいけません。私たちに与えられている賜物は、人を裁くためにあるのではありません。まさにパウロが、思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんと言っていることとは重なることであります。私たちの賜物というのは教会を立て上げるためにあります。それゆえに賜物のことで裁き合うということがあってはならないわけです。神様はそれぞれが教会で豊かに使えることができるように一人一人に賜物を与えてくださっています。それをキリストの体のために用いる。例えば私たちの教会で言えば、部会というのは一つのその機会であり、またチャンスと言えます。今、コロナのことであまり大きな活動はできませんけれども、総務、伝道、祈祷、教育、財務と4つの部が今ありますが、それぞれが賜物に応じて部に所属し、教会のために、また教会の他者のために使えるのであります。もちろん部会以外でも賜物を用いる場面は礼拝をはじめとして様々あります。当たり前のことですけども、すべての賜物を持っている人はいません。牧師になったら一気にすべての賜物がポンって与えられたら楽ですけれども、そんなことは全くないわけですね。私でいれば、さっきも言ったように予言という賜物をいただいたからこうやって皆さんの前で説教しますけれども、じゃあそれ以外の今ここに7つの 賜物のうち、じゃいくつ他にあるんだろうって思うときに、全部ありますなんて偉そうには言えないですね。すべての賜物を持っている人なんかいないわけです。そしていなくていいわけですね。教会員というのは、ですからだからこそお互いがお互いを必要としている。当然ですけれども、ある賜物は目立ちますし、ある賜物は目立ちません。すべての賜物が等しく目立つわけではないですね。さっきもから言ってますけども、予言であれば、こうやって皆さんの前で話しますから、ある意味において目立つわけですけれども、他より目立つ賜物だから、他より重要であるというわけではないですね。人間の評価というのは、目立つ方が良いというふうに考えますね。用いられているとかって言い方をしたりしますけれども、でも神様はそんなふうに見てないですね。マタイの福音書で5タラント預かって10タラントにした人、2タラント預かって4タラントにした人、その与えられた賜物を用いたことによって神様は同じ評価の言葉を述べておられるということに私たちはやっぱり目を向ける必要がありますね。神様の視点で私たち物事を見ようとするということが大切であります。すべての賜物が重要です。聖霊は様々な賜物を御心の人に御心のままに分け与えます。そしてそれぞれのメンバーが他のメンバーを必要とし、それぞれが他から必要とされています。先ほどから確認しているように、私たちは人間の体のように各部分がそれぞれ違う位置にあり、異なる性質や機能を持っています。しかし同時に、体全体にとって、また各部分相互にとって、各個とのできない働きをするような、そういう一体性が私たちには、各機関が互いに互いを必要としています。分かりきったことのように思えるかもしれませんが、もう一度申し上げておきますと、教会は、一人のスーパーマンによって成り立つのではありません。むしろスーパーマンはいりません。人間の体のように自分の役割を果たし、お互いに働きながら教会は成長していきます。また先ほど申し上げたように、賜物はすべてのクリスチャンに恵みとして与えられています。その賜物は自分のためではなく、教会のために、他者の利益のために用いられるべきものであり、自分を喜ばせるために神様がお与えになったわけではありません。キリストにあって一つとされている私たちは、恵みによって与えられた賜物を用いて、キリストに仕え、他者に仕えていきます。イエス様が教えてくださったように、教会は仕え合う共同体。決して会員制のクラブではありません。その使い合う交わりのうちに、教会の成長があり、祝福があります。持てるものすべてを、与えられたすべてを主のために、他者のために用いて、使い合う交わりを築いていきましょう。そして多様で、豊かでありながら、キリストにあって一つである教会を喜び、楽しみ、教会を立て上げる働きに関わらせていただきたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えて、黙祷をしましょう。お祈りをいたします。 教会の主であるイエス・キリストの父なる神様、尊い皆を心から賛美を申し上げます。私たちを罪と滅びの中から救い出してくださり、神の子供としてくださり、また教会に連なるものとさせていただいていることを覚えて心から感謝をいたします。神様は恵みによって私たちに賜物を与えてくださって、それぞれが各機関としての役割を果たすようにと私たちに期待をしてくださっていることをありがとうございます。私たちが本当に神様からの期待に応えて、その賜物を教会のために、また他者のために、何よりも主のために用いていくことができるように力を与えてください。私たちはキリストにあって一つとされて歩みを進めておりますけれども、お一人お一人が本当に体の各機関としての働きを果たすことによって、ますます教会の歩みが祝福されていきますようにお願いをいたします。この御言葉の交わりを心から感謝をいたします。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。